こんにちは。
こんにちは。
ちょっと今日矢口さんの緊急の、矢口さんといいますか、皆さんの知見がある方に助けを求めたくて、
任してよ。
はい、そろそろですね、エルメスの誕生日に近づいてきてですね。
おお、はいはいはい。
何しようかなって、
はいはいはい、
思ってて、
いいですね。ワクワクしますね。
エルメスにもそういう話をし、いろんな話を聞いてみると、ミラコスタやっぱり泊まれたそうだなって節もあって、
いい流れじゃない。
そう。私もまだボーナス6月にいただいて、残ってるから。
おお、まあ、当たり前だ
よ。これも行こうと思って。
1ヶ月しか経ってないもん。
行こうと思って。
うん、行こう行こう。
撮ったんですよ。
おい、あ、そうなの。
部屋を、そう。
え、すごい、さすが行動力ある。
でもあのね、大変だった。
あ、本当？
うん、難しかった、あのページ。
あ、予約ページかと。
予約ページ。なんかさ、部屋もすげえ多くて。
あ、そう、そうなのよ。しかも名前難しいじゃん。
名前難しいけど。
イタリア語っぽい。
エルメさん一応知ってたから、泊まったことはないって言ってたんだけど。
うんうん。あ、そういうこと、
ね。なんかエリアがあって、
うんうん、
どこがどういうところに泊まりたいみたいな気持ちはあったから選びやすかったんだけど、
うんうんうん、
いかんせん私が予約した時はもう選択肢狭まってて、
もうあの埋まっちゃってるってことだよね。
多分100あったとしたら10ぐらいしかなくて、
うん、いや、そういうもんですよ。
あので相談したいのが、うん、なんか噂によるとキャンセルが出る可能性がある。
あ、もちろん結構出ます、結構出ます。
じゃあ出た上で、うん、今の部屋と比べていいのか悪いのか、どういう部屋が出たら当たりなのかみたいな、
うんうんうん、
楽しめる要素が増えるのかみたいなのをちょっと今日お伺いしたいな。
任せる、一番得意分野、
はい、あ、立ち回りね。
うん、立ち回りはちょっとどうかはいいや、
2日あるわけだ。
ああ、そうか、
そうそうそう。
でもまあいいや、
ホテルの楽しみ。
いやいや、いいね、めっちゃいいね、これ。時間埋まるぞこれ。
ジングル明けお伺いしたいと思います。
はい、
やっていきましょう。
はい、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ。
好きなこと山根宣言もやって
る。どうも、ディズニーには通算6、7回行ったことがある鍋です。
少ないよね。
いや、少ない少ない。
いや、もうディズニー通算数えきれない。物心つく前に6、7回は超えてるはず。あの両親が年パ持ちだったから、生まれた時から。そう、だから矢口家のホームビデオは全部ディズニーだったんで、うん、数えきれないぐらいです。矢口です。
そうなんだ。
そうだよ。
みんなでもどれくらい行ってんだ、皆さん。
ねえ、
なんかまあそれこそ、年がら年中彼女彼氏がいるみたいな人は1年に1回ぐらい行くのかもしれないね。
いや、でもさ、友達家族と行くっていうのも全然あると思いますよ。
あるか。
むしろファミリーの方が行くんじゃない、うん、どうだろう。
なんかディズニーに行って思うのは、安心できることが多くていい場所だなって思う。
うん、
スタッフさんもしっかりしてるから。
いや、それわかる。
なんか安全が確保されてるのが、
うん、わかるわかる。
困ったら助けてくれるだろうなっていう、
そう、
いい気持ちになれる。
なんか嫌な気持ちをしないっていう安心感ってものすごい大事だなと思うよね。
したとしても、そのためのケアはたくさん用意されてるんだろうな。
トータルで見ると、なんか大丈夫な気が、大丈夫になさせてくれるんだろうなっていう安心感。
そう、
すごいよね。
だから私アトラクションとかじゃなくて、そういう安心があるから前向きになれる、ディズニーに行くこと
が。めっちゃ分かる、それ。本当にそう、大事。
ってところで、
そうですよ。
まあ、知らない方のためにっていう話は私が言うのもあれだけど、ミラコスタっていうディズニーシーに隣接してるホテルが、
うん、
だって私行ったことあるんですよ、去年ね、結婚式の友人に。
そうだよね。
そうそう、それで泊まったことはなくて、あ、こんな素敵なホテルあるんだと思ってるところで、エルメスも泊まってみたいみたいな節があったから、
節がね、
行こうってなって、適当に取った部屋が、
教えて教えてってね、今僕もこれ見れるようになってたから。
東京ディズニーシー、
何サイド、まず
ホテルミラコスタ、ベネツィアサイド、スペディアルーム。
はいはいはい、はい、
これしかもさ、あれなんだよ、ベッド2つなんだよ。
ああ、ツインね。
そう、でもなかったの、ダボベが。
ああ、
でもそもそもなんか調べてみたら、そもそもダブルベッドの部屋あんのみたいな。
いや、確かに全部ツインかもね、
うん、
でもまあなんか大きい部屋になってくると、多分クイーンベッドとかになってくるから、まあ2人で寝れるねみたいになるかもしれない、うん、なるほどなるほど。
そう、
ベネツィアサイドね。
そうそう。で、その上で、はい、まあ、2日に1回ぐらい、
うんうん、
ディズニーランドのホテルのホームページを見れば、
うんうん、
空き状況が分かるのよ。
そうですね。
どっか空いて、なんか増えてないかなみたいな、泊まる日。
はいはいはいはい。
でも今の部屋でも別に申し分なければ帰る必要ないし、
うんうんうん、
そうそう、っていう話を聞きたく、あるならあるでどこなんだろう。
いろんな条件がある。あ、まず、あのすごいいい部屋だと思う。まずこのベネツィアサイドは、うん、そのなんかベネツィアンゴンドラとかね、ありますよ。あのカナレットとかレストラン、あのディズニーシーの、まあ、なんていうのかな、まあ、ちょっと裏側にはなるんだけど、でも一番このすごい綺麗な、うん、その本当ベネツィアの感じを模したようなところが一応多分ビューとして見える部屋。
それは あれの中のディズニー、
まあ、一応中だよ。
あ、そう、
中なんだけど、まあ、ちょっとこう裏手になってる部分かなのところがまあ見える場所だから、まあ、なんかそのミラコスタっぽいというかね、そういうあのビューは見れると思うから、いい部屋ではあるんだけど、うん、ここからさらにもちろんいい部屋っていうのも当然あって、ただいろんな条件になってくる、変わってくるから、まず聞きたいのが、うん、まあ、予算がいくら、多分このベネ今取ったところって8万6から8ぐらいだよね、多分、
う
ん、まあ、曜日によっても違うかもだけど、うんうん、予算をどれぐらいまでまず出せるかっていうところでまず1回絞られ る、う
ん、なるほど。
それでいうとどうですか
予算、
うん、青天井、
いや、あのね、見たのよ、いろいろ、そのもっとさ、ランクの高い部屋は空いてんのよ。
あ、
値段見たら本当に高い、26万とか40何万みたいな。
ミラコスタル4じゃないでしょ。
ないのか。
30ぐらい
だったかな。なんか込み込みのやつだったのかな。
まあ、いや、あ、まあまあ、あるか。スイーツ、わかんない。
う
ん、
まあ、12万ぐらいじゃない。
12万、うん、いいラインですね。うん、あのね、あ、じゃあ、オッケーオッケー。あの、まあそうだね、スイーツみたいなところは30万ぐらいだから、うん、まあ、そこは一旦今回省きましょうと。うん、でも、実はそこよりね、いい部屋がありまして、
すごい、
お客さん。
来ました。
はい。
はい、
あのね、
楽しみですね。
まあ、これ、なんとかサイドって分かれてるんですけど、うん、まあ、僕が注目してもらいたいのは、この一番下の、あのスペチアーレルーム&スイートっていうところに、うん、あの いろいろあるんだけど、ここは何かというと、あのテラス席がね、
テラス
がついてたりとか、あのちょっとこうベランダに出られたりとかね、そういうところが魅力ですね。
ベランダあんだ。
あります。これがあるといろいろいいかなって思うので、この辺りから見つけてもらうのはどうかなって。あ、ちょっとこの URL じゃ多
く、ありがとうございます。
お送りします。
ありがとうございます。メモしないと、ちょっとすみません、難しい方が多くて。
そうですよね。これはね、いろんな、まあ、今 URL お送りしましたよ。これちょっとじゃあ今度はあの URL 貼っ付ける方向でどうですか。
あ、ありがとうございます。ぜひぜひ。
あの、投稿の時に。
あ、
X に。
あ、はい、かしこまりました。
でね、これは、まあ、まあ、じゃあ、なべさんこれ見てもらいましょう。
はい、
あ、まあ、こういうふうにいろいろサイド分かれて、なべさんこのベネチツヤサイドなんだけど、この一番下のところを開いていただくと、
はい、
あっちのここからこの予約状況を確認できるので、
はい
はい、キャンセル拾えるので、うん、まあ、このなんとかとかありますよね、いろいろ。いろいろありますよね。
なんとか部屋、なんとか
ルーム、ね、そう、なんとかある。でね、このハーバービューっていう書いてあるじゃん。例えばこれとかはビューなん、うん、あ、ビューっていうのはちなみに外が見れて当然そうなんだけど、うん、これはさ、ピアッツァビューじゃん。
うん、
でこれはハーバービューじゃん。
何が見れんねんって
話、ね、ハーバービューっていうのがいわゆるあの海、あのディズニーシーの真ん中のこの、うん、
パレードとか、
ね、そうそう、湖
すごいじゃん。
そう、そこが見れるよってことだね。そう、ハーバービューが見れるこのバルコニー席に行くと、うん、まあ、例えばだけどディズニーシーの夜 あのビリーブっていうショーが 前見られたっておっしゃってましたよね。
うん、多分花火見ながら見た気がする。
多分そう、そのビリーブだったりが、まあ、部屋から見ることができるみたいなことがあったり、まあ、あとやっぱりその終わり際のね、Cがこう どうやって最後人がいなくなっていくのかとかが、まあ、見ることができるので、
ね、
まあ、このハーバービューっていうのがついてるところがおすすめかなと思います。
矢口さん、
はい、
お高いんでしょう。
ところが
ええー、
まあでも、うん、マックス10、本当15弱ぐらい。
あ、そうなの、うん、ちょっと踏ん張れば。
そうそう、そう思います。
で、届くし、
うん、
もう最悪ちょっと払う、こんぐらい高いからちょっとぐらいもらってもいいかなって感覚もある。
うん、で、まあそうだね、うん、っていう感じかな。で、これ下に行けば下に行くほどあのいいと思っていただければ、あの、
あ、そうですか。
はい、あれ、まあいい、まあ、まあ、まあでもあのハーバービューね、ハーバービューがいいんだ。で、前もちょっと言ったんだけど、そのハーバービューの中でも最もいいハーバービューが、
うん、
ハーバーグランドビュー、通称ハバグラと呼ばれるお部屋がございまして、こちらはなんとディズニーシーミラコスタに2部屋しかございません。
え、
なのでもう壮絶、
取れないんでしょ
う。取れないです。いや、これはね、取れないです。正直取れたら奇跡だと思ってください。ただあのもう部屋と同じぐらい、まあ、それはちょっと嘘なんだけど、うん、あのバルコニーがとにかく広くて、
ああ、
ちなみに朝食そこに持ってきてもらって、
ああ、
そのハーバービューを見ながら朝食を取ることができます。外でバルコニーで。
お高いんでしょう。
それが高いです。高い。でもそれがなんかマックスで15万ぐらい、さっきの。
え、15万なの？
そう。
2倍出せばいいんだじゃん。
そう。いや、めちゃくちゃ安いと思うよ。コスパで言うと相当なもんだと思う。
あと私の中で頭のシミュレーション、私の中でシミュレーションだと、
うん、
一発目盛大にやりすぎたら翌年きついな。落差ができちゃう。
まあ、正直ミラコスタ内に、まあ、僕も全部泊まったわけじゃないから全然あれだけど、
うん、
あのハーバーグランドビューよりいい部屋はないと思ってる。だからそこ泊まっちゃうともうミラコスタは終わる。ただ
なるほど、ね、
ミラコスタの他にも最近もファンタジースプリングスホテルってがありまして、まあ、そこはでもお高いんですけど、グランドシャトーとかだとね、
うん、
30万スタートとかになってくるから
、30万、
うん、26、5万スタートぐらいになってくるのがあるから、まあ、そういうのあるんだけど、だけどぜひあの狙うならここ狙ってみてほしい。で
ハバグラね、
ハバグラ、ハーバーグランドビューで、これ、あの、これね、これハーバーグランドビューでここで秋状況見れますから、大人2人ですよね。で入れて部屋数でこれ選んでください。7月と全部×ですから。まあこれはね、あっ
違う、あ
いつったらもう即撮りです。
矢口さん、その丸になってる瞬間見たことある？
ハバグラ、
うん、
1、2回ある。
ある
けど
すごい伝説のポケモンみたいな。
そう、見たからって逃げられるからね。わかると思うけど、伝説のポケモンすぐ逃げるから、あいつら捕まんねえんだ。マスターボールすら投げる暇もなく逃げられる。本当にとんでもないですよ。だけど、まあ、うん、この辺を全部、あのこの辺のこの例のね、このあの水、この辺のランクのこのテラスルームとか、
うんうん、
でハーバービューって書いてあるところは、まあ、全部あらかたこの空き状況を見ていって、
うんうん、
空いてたら即取っていいと思います。
ありがとうございます。え、
はい、
そのスペチアーレだっけ、なんだっけ、
ああ他のビュー、
うん、
他のビューはあの、まあ、いろいろあるんだけど、何個かね、あの、
うん、
いや、まあそうだね、あの例えばあのなんて、アクアスフィアっていうその 地球
が
ありますよね。 あっち側が見えるお部屋とか、
うん、
そうそう、まあ、さっきの、そのそのちょっと横側が見えるお部屋とか、まあ、何個かパターンはあるんですけど、まあ、狙うならやっぱハーバービューがいいかなっていうふうに個人的には思いますね。
ハーバービューは、
うん、
そのこのなんとかサイドが3つあるじゃない。
うん、
どこにでもあるの？なんとかサイド、A サイドが
ハーバ
ービュー、B サイド、ハーバービューはどこにでもあるの？レースが少なかったとしても。
多少あるね。ね、これどれサイドになるんだろうな。パーシャルビュー。ちょっと僕ね、ちょっとだからそのほらさっき言ってた、前もって言っといてほしかったって。
そうです
ね。難しいんだよ、名前が。なんかね、あ、例えばほら、これもハーバービューだね。でも全部ハーバービューって書いてあるから。例えばこの、このポルトパラディーゾサイドにもハーバービューはあります。
なるほど、なるほど。
これはさ、あの、このハーバーに対してホテルがこう、なんていうの、こういう感じで存在してるから、こっちからとこっちから
飛んで、いや、そうだね。
見れるから、だからまあ、あ、それはありますって感じでね。
もちろん他のホテルもそうだけど、フロアとかは選べないわけでしょ。角部屋とかは。え、
まあほぼ固定だよ、うん、いや結構細分化されてるから、例えばだからさっき言ったけど、ハバグラって2部屋しかないから、
あ、なるほどね、予約取れたらもうどっちかしかない。
そう、でもこれ言いたくないんだけど本当は、
うん、
実はどっちの部屋がいいっていう希望を出すことはできる、まあ、これはご自分で調べてほしいんだけど、電話でね。
そう、
確約じゃない、
まあ希望、まあ言うのはただって
話。そう、
うん、なるほど、ね、
でハバグラも2部屋あるって言ったけど、
うん、
実はこの2部屋にも違いがあって、
うん、
幅ぐらい屋根ありと幅ぐらい屋根なしっていう風に言われるん
だけど、ね、
あの、うん、まあ、だいたいバルコニーの大きさは同じなんだけど、屋根が上にある方とない方があって、
うん、
屋根なしの方がもうめちゃくちゃ開放感あって、まあ、せっかくなら僕は屋根なしがいいと思う。
ありがとう。
ただ屋根ありは屋根ありで、まあおしゃれな感じはするし、まあ、最悪雨が降ったとしても、まあ、そこで例えばちょっと楽しめるっていうような、まあメリットもあるから、まあ、しかも、まあ、幅倉の中でも屋根ありの方が好きっていう人もいてもおかしくないと思う、
うんうん、あ、そう、
だから、
まあ、まあ、好み、
そう、まあ、まずは幅倉が取れるかどうかから相当きついんだけど、
睨み合いだ。
そう、でも、まあ、ぜひそうだね、まあ、でもさっき言ったけど、うん、あのこの別にポルトパラザパラディーゾサイドでもいいと思う。でもやっぱりあのさっき言ったそのハーバービューを狙ってみてほしいなっていうのが、まあ、今だとせっかくならビリーブやってるんでっていうのはあるかな。
いや、めちゃめちゃありがたい。
あとあのハロウィン時期だからね、多分
そうね、
うん、今から行くと、
うん、
今から行くとってか今後数ヶ月後には、
うんうん、
ね、9月のね、違うか、9月の中旬ぐらいからか、
うん、9
月の十何日からハロウィン始まりますよ。そうするとあの一応日中にハロウィンの、まあ、 チャチーけど、チャチーってところあるけど、
豊かな、可愛らしい、
チャチー、可愛らしいチームがあるから、お昼にね、2回ぐらいあるかなとかがまあありますよ。でもハロウィンはやっぱね、ラン、あ、でも今年のハロウィン C、
詳しい、今年のハロウィン、
え、待って、それさ、なんだっけ、2日行くんだっけ。
あのね、
前後入るの。
あ、そう、じゃあいいですか、楽しみ方、うん、あ、ごめん、ちょっと予約のおいて大事なことがもう一個
ある
。
あ、うん、
キャンセルはいつ頃から出がちなの。
あ、でもまあさっきもちょっと話したけど、そう、2週間前まではキャンセル料がかからないんだよね。
これさ、本当に毎回こういうの本当に分かんないのがさ、
うん、
じゃあ、うーん、例えばでいくと、
あ、その日を含めるか含めないかみたいな。
そう、7月31日の2週間、じゃあ7月30日に泊まりたいです、
うん、
じゃあキャンセル待ちしたいです、いつ構えるのか、うん、10、ね、ごめんね、
いや難しいよね、
731が木曜日なんだけど、
うん、
じゃあ2つ前の木曜日の23時59分、
書いてあったと思うよそれ、多分予約のところにいつまでって多分ね、うん、正直ちょっと僕も分かんない、そのちゃんと丸々14日なのか、うん、みたいな、そういう話よね。
そうそうそうそう、
いや正直ちょっとそれはあと時間によって関係するのかとかちょっと分かんないけど、でもまあ一般的に、まあ、まだがまあ2週間前にとにかくあのまでに予約あのはキャンセル料かからないっていうのがあるから、うん、まあ、予約が出やすいのも大体それぐらいだから、まあ鍋さんが行きたい日付がもう決まってるならば、まあ、そこから逆算して、まあ 2, 3, あ、まあ、3週間前ぐらいから予約が出やすいかもしれないけど、うん、でも関係ない、毎日見た方がいい、そう、本気で撮りたいなら、
ね、うん、なるほどね。え、頭金も返ってくる2週間前なら。
返ってくる返ってくる、デポジットでしょ、頭金。
そうそう
そう、3万ぐらい入れた
っけ。そう、3万、
うん、で、に、そう、それが返ってこなくなるんじゃない、多分。
親切だね。
親切です、
うんうん、まあ、余裕があるんだ、いいね、王者の風格だね、
ディズニーの。
別に2週間前だったら埋まるからいいよ、
いや、そうなん
だよ、テンション
で、ね、いや、そうなんだよ、本当に埋まるんだよ、
うんうん、すごいね。
そうっていうことなんで、次はじゃあその回り方教えてほしい。
回り方、
回り方っていうか、その前後、泊まる前後
行くのが、
うん、
何曜日だっけな、日曜日にチェックインする。
あ、なるほどなるほど、はいはい。
で月曜日に帰る家に、
うんうんうん、うん、
で今のところだと日曜日はもうチェックインしてパークには入らない。
おお、いい楽しみ方だと思います。
で月曜日にディズニースイー行って、
うんうん、
楽しんで帰る。
ああいい、だとしたら本当にやっぱハーバービュー狙ってほしいな。そうするとさ、パーク入んないけど、うん、そのパレード、あ、パレードとかショー、水上ショー見れるから、夜ので
花火とかも見れる。実情行ってるようなもん。
いや、そう、うん、事実上行ってるようなもん、うん、それを見ながら部屋であのルームサービスでご飯食べることもできるし、うんうん、結構それっていい体験だよね。
そうだよ、エレガントだし、
エレガント
変えがたいだろうね、それこ
そ。そうそうそう、
うん、
っていうのがあるから、それはねぜひ狙ってみてほしいな、うん、いいね。あので今ね、そのハロウィン時期に行くならね、 C がね、あの今年初なんだけどね、あのちょっとリメンバーミー風な装飾になる部分があるんですよ。だから映画リメンバーミーは見ていくと、
なるほどね、
より大事、より楽しめるかも。
大事や、
うん、多分でもあのエルメスもご存知だと思うし、リメンバーミーっていうのは僕がピクサー映画、ピクサーなんだけど、ピクサーで一番好きな映画でもあるので、あの音楽、あのギタリストみたいな話ですよ。
リメンバーミーはあれ、あ、あれか、私勘違いする、感情のやつかと思った。
あ、それはインサイドヘッド、インサイドアウト。
リメンバーミー。
うん。リメンバーミーは、あの、まあ、死の、死者の日っていうね、その、
死者。
死者の日ってあるじゃん。
デッドマンってこと？
あ、そうそうそう、うん、そうそう、その、それを、その文化をこう、うん、撮りたいかなんだけど、このね、この感じの装飾になってるエリアが C に
あんだ。
そう、今年から初めてだと思う。
あ、そう、
うん、だから見ていくと、あ、あれだみたいなことが分かるかもしれないね。
なるほど、
うん、
それ知ってた方が楽しみ、
ね、そうそうそうそう。だしやっぱりね、せっかくならあのいい映画だから見てほしいっていうのも個人的にあるので、ぜひこれは見て、リメンバー見よう2人で。やばいよ、がん、多分本当もう
泣く、
うん、大泣き大泣き多分ね。
初見で、
うん、いや別になんか全然なんか繋がりないから初見で、
機嫌でいい、
うん、
機械でいい、
まあいいんじゃないかな、うん、でもね曲があるからね、字幕で見て、まあいいんだけど、日本語の曲もあるんだけど、うん、まあ字幕で、
字幕、うんうん、
まあでもどっちもいいっすよ、どっちもいいっす、見てくれるならどっちもいい
っす、うん、じゃあ一回字幕で見て、本当に面白かった、
まあ、エルメスに聞いてみてほしい。
なるほどね、どっちがいい、うん、
どっちで見る、別に絶対エルメスは見てるから、うん、リメンバーミーは。
なるほどね、
うん、 ぜひね、あのこれ今これ多分映ってる、これがあの今度 C のねイベントのやつです、うん、このリメンバーミーの、うん、そう装飾がありますよっていうね、うんうん、そうちょうど本当先週ぐらいにあのニュースがねリリースされて今すごい盛り上がってる。でもまあ一般的にあのハロウィンはやっぱランドの方が混むから、まあ、その時期に C に行くのはいい選択
だ。あ、そういう傾向なんだ。
うん、そのね、ランドのショー、あ、パレードがもうすごい去年からやってるんだけど、うん、そう魔法にかけられてる、プリンセスと魔法のキスっていう映画の、まあ、ヴィランのファシレっていう、うん、あのまあ、ちょっとカリスマ的なヴィランがいるんだけど、うんうん、そのヴィランが登場するっていうのですごい去年がすごくて、で多分今年もほぼ同じなんだけどそれがあるから、うん、ランドは混むね、ハロウィンは、まあ、ハロウィンはもうねずっとランドなのよ今まで。
それで言うとランドも行きたくて、
うん、
最後に行ったのが多分矢口さんと何人か行ったのが本当に最後だから
行ったね、ランド
弱いくつ20、
あれが最後なんだ。いや、そう、うん、いや下手したら20歳、
まあ、ありえるよね、うん、あれが最後だからまだ30歳のいいでしょ、味知らないんだよディズニーランド。
すごいよ、うん、だってそれからねランドにもいろいろ新しくできたし、
うんうん、そう
今だってもうあれだよ、あのスペースマウンテンないからね。
え、何になってんの。
まあ、またリニューアルするっぽいんだけど、うん、数年かかるから今抜き出しで
ないんだ。あの札だらけだよって言われてたスペースマウンテン実は
ない
んだ。
ないんですよ、残念ながら。
どうなってんのディズニーって工事するとき、そういうなんか
丸見えで、
華やかになって、あ、丸見えなん
だ。今はね、あの結構遠くから見ると分かる。
なるほど。
でもその骨組みがすごく面白い。
魔法使わないんだ。
そうだね、割と人力で最近は経費削減なのか。
なるほどね、疲れるのか。
わかんない、どうなんだろうね。
なるほど。
あのバズ・ライトイヤーのアストロブラスターとかもなくなってるんで。
え、あれが一番じゃん。
トゥモローランドが結構今ね、あの工事が
改革が起きて
る。改革が起きてる、
ね、新たな勢力に。
うん、スティッチエンカウンターぐらいしかないんじゃない今。
スイッチエンカウンター。
スティッチエンカウンターっていうあのスティッチのが主役のアトラクションがある。キャプテンイエローがあった場所に。
あった、それ。
それもなかったね多分あの頃には。うん、だからもうそこから
違う、もう違うじゃん。
違う
ディズニーランド2みたいな
違うことになってる。あのゴーカートもないしね。
何もないじゃん。
ないです、何もない、何もない。
スプラッシュマウンティング。
スプラッシュマウンティングあるね、ギリギリね。
サンダーは、ビッ
グサンダーもありますね、うん、スプラッシュマウンティングは今乗っと、あと、ああそうだね、そうそうそう、なんかウエスタンリバー鉄道とかもあるけどあれもなくなるんじゃないかみたいな話もあって、僕結構思い出のアトラクションだから、ちっちゃい時にずっと乗ってたから。
なるほどね。
乗ったことあります？ウエスタンリバー鉄道は。あの汽車に乗って。
あると思われます。
最後あのさ、行っちゃいけないんだけど、あの恐竜が最後恐竜のところにタイムスリップするっていう。秘密ですよって言われるんだけど。
行っちゃった。恐竜タイムスリップ。
タイムスリップ。あの徐々にそのコンセプトがちゃんとあって、うん、徐々にこの汽車に乗って。
コンセプト。
事実徐々に過去に戻っていくみたいな感じなの、うん、そう開拓時代、
それ言っちゃいけないね。
そうそう、ゴールドラッシュとかの時代に戻っていって、でその最後にもっと前に戻りますよって
紀元前
で恐竜の時代になって。
やばいよ。
でこれ恐竜が戦ってるっていうだけでね。
大丈夫、ヤクさんちゃんと今日鍵閉めといてね。
どういうこと。ああそういうことね。コンコンコンって確かに言っちゃダメって言われた。でもね、あのディズニーがすごい好きな人は分かんの、あの恐竜が戦ってる、最後戦ってんだけど、ティラノサウルスとステゴサウルスがガーガーってやってんだけどね。やっぱこれ結構違和感実はあるんだよね。やっぱりティラノサウルスと対応なしてるのでトリケラトプスであるべきであって。
確かに。
ステゴサウルスと意味が分かんないでしょ。
確かに、もっと屈強な恐竜を用意してほしい、ね、
これテラノドンとか、うん、そう、テラノドンは、ね、弱すぎる。なんでステゴサウルスとティラノサウルスが向き合ってるのかっていうのをディズニー的背景から理解できる人は結構ディズニー、まあ結構、まあ、普通かな、まあ、まあ中、まあまあまあ普通。なんでかっていうとファンタジアっていうあの映画がありまして、
いつも、
あの、いつ、あのだいぶ昔、
あ、だいぶ昔、
あのでちょっと特殊なんだよねファンタジアって、あの、あのクラシ既存のクラシックの曲に MV つけたみたいな。
あ、ミッキーじゃん。
あ、そうそうそう、ミッキーの有名なね魔法使いの弟子もまあそこなんだけど、でもあのセリフとかないから、で物によってほぼストーリーもないから、その中で、
無声映画、
その中、そうそうそう、その中でその恐竜のシーンがあって、そこで同じような戦いが繰り広げられてるから、まあ、おそらくそれの踏襲なんだよねっていうことで、ティラノサウルスとステゴサウルス、じゃあ一応ファンタジア要素なんだよねっていうところで、まあ、あの
ニヤニヤしちゃうやつだね。
そうだね。
ちなみに私はそのファンタジアという単語を聞いて、焼きたてジャパンの主人公が通うパン屋さんの名前がファンタジアって名前でニヤニヤしちゃう。
パンタジア、
ファンタジア、
ダッセ
ティラノもステゴもいないけど。
そうだね、うんうん、っていうようにまあやっぱディズニーはその映画を見とくとより楽しめる要素がやっぱり本当に、うん、まあ、僕も全然知らないの多いから、うん、本当にだからもう勉強不足で恐縮なんだけど、まあ楽しいよ。だからまあぜひその時期に C 行くなら、まあ、リメンバーミーは見といて損はないかなって思います。もしランドに行くんだったら、まあ、プリンセスと魔法のキスを見とくといいかなっていう感じですかね。
プリンセスと魔法のキス
面白いよ。プリンセスと魔法のキス日本だとあんまり微妙だった。日本というか世界的にね微妙だった
っていうふうに。あ、そう。流行ってないってことね、
うん、まあ、特にやっぱそのプリンセス、まあ、日本のタイトルのね、そのプリンセスと魔法のキスっていうのでなんかその男性客を全く取れなかったみたいなのが結構やっぱ
タイトルのせいでってこと。
そうかな。
プリンセスと魔法のキス、うん、
なるほど、ね。まあ、海外でもそうだね。なんかなかなかきつかったっていうなんかのが結構あって、まあ、だからその次にできたそのラプンツェルは割とその男性主役っぽいトレーラーができたりとかいろいろ工夫がなされてたんだけど、でもねすごい僕は好きな映画の一つだし、今結構世界的にはスプラッシュマウンテンがどんどんそれに変わっていってる、うん、スプラッシュマウンテンって結構複雑なのよ。
何が
ちょっとねちょっと差別的な今見ると差別的な要素のある映画からのアトラクションなんだね。映画由来のアトラクション。
なるほどね。
でもそういうのあるじゃん。
あ、そう、あれも由来あん
だ。うん、南部のなんだっけ、南部の歌だっけ、うん、っていう、そう、ちょっとそういうのがあって。
詳しいね。
だから、割と良しとされない部分もあったんだよね。っていうのが多分もあって、本国ではそれがもうスプラッシュマウンテンが変わって。スプラッシュマウンテンが変わるってすごいことだから、
ね、すごいよね。
で、その今のプリンセスと魔法のキスの、アトラクションになったんでね。まあ内容は同じなんだけど中の内装とかは変わって、でそれ結構賛否がすごかったんだよ。やっぱりあれが良かったっていう人が多くて、
まあ、背景知らないんですね。
まあ背景というかそのやっぱりもうずっとあったもんだからさ。
そうそう、だからなんか私スプラッシュマウンテンのイメージは、うん、別に何そのあるじゃない、トイストーリーマニアとか、
うんうんうん、
作品に紐づいてるのが分かりやすいアトラクションもあれば、
うんうんうんうん、
スプラッシュマウンテンみたいに、
うん、
なんか何にも紐づいてないアトラクションはさ、ディズニー知らなくても楽しめる感覚でいられるのよ、
うんうんうん、
ピュアに。同じ本当にディズニーが好きな人と同じステータスで楽しめと思ってたんだけど、
うんうんうん、
あんだね。
あんだ。僕でもその映画見たことないから全然知らないんだけど、
あんだ、
うん、僕もそれは知らない。まあ物としてあるよ。それはまあ有名なんだけど、そうそう、多分曲とかは そこから来るんじゃないかな。
じゃディズニーにあるゆえんなんだ。
そうなんだ。そうそうそう、一応あ、まあ全部なのかな。まあでもタワーオブテラーとかは多分オリジナルなのかな。まあ日本のタワーオブテラーとまた違うんだけど、ハリウッドとかの方が。
あ、そう
そう、まあ、違うんだけど、そうだね。あのハイタワー参戦みたいなストーリーは、まあ、ディズニーオリジナルだね。ディズニーっていうかパークオリジナルだね。多分。
あ、そう。
映画はないからね。
だからあ、そういうのもあるんだ。
あると思う。中にあると思う。全部じゃない。まあ、それこそランドのあシーンにあったストームライダーとかも最近ニモに変わったけど、あのストームライダーも映画はないんじゃないかな、多分。
チヂミニューね。
チヂミニューもそう、ニモね、
うん。
あれはニモだね。
あ、そう。で、お伺いしたいの
が
あって、
はいはい、
ごめんなさいね、尺食っちゃって。
とんでもないです。僕のせいです。
ホテルはどういう楽しみができるんですかってい
う。まあ、さっき言ったようにバルコニーがあるとね、当然バルコニーから外見てとかさ、うん、なんかそれはまあ分かりやすいところなんだけど、
お昼とか、まあ、晩ご飯とか、お昼
は無理かな、ね、うん、ね、一応スイーツ以上に泊まると、あ、スイーツってついてなくてもいいんだよね。例えばさっきのハーバーグランドビューってスイーツついてないけど、ラウンジが使えるんだよね、ホテル内の。そう、一般の人入れない。てかラウンジチェックインでそのままラウンジが使える。
カレーとかあんだ。
カレーはないですね。
え、
まあ、カクテルとか頼めたりとか、まあ、なんかサービスちょっとプレートが出てきたりみたいな。なんかまあそこはやっぱり素敵な空間っていうのは、まあ、まずありますと、
うん、
でも仮にそれがなくても、なんていうのかな、ホテル内に隣接したレストランだったりもあって、中が見れるね。そのレストランのいい席とかは予約特典として優先的に予約できたりとかがするので、まあ、なんかそういう部分も使えるよっていうのもまあありますと。あとはやっぱりそのもう何、ホテル中がすごいゴージャスだから、もう単純になんかそこでエルメスさんの素敵なお写真とかを撮ってあげればいいと思う。
なるほどね。
なんかいろいろ散歩したいじゃん。ちょっといろいろ見てみ、なんか
あんだ。 まあ広いもんね、見た感じすごい広かった。
うん、広いよ。いろいろぐるぐる回ってみるっていうのは楽しいと思うし、うん、まあ、ずっと部屋にいるのも正直全然ありだと思う。
あ、そう、
うん、なんかその、あのラグジュアリーな感じをまあ楽しんでもらえればいいと思う、うん、
なんかやるかやんないか置いといてさ、うん、テレビとかは置いてあるわけ？
あ、あるのよ。
そのお部屋にはさ見れるわけ？なんかラインナップが揃ってる、
う
ん、
まあ、ディズニーチャンネルがずっと流れてるから、
あ、そう、
まあ、つければなんかしらやってるはず。
あ、そう、
うん、
へえ。
まあ別につけとくのもいいと思うし。
じゃあそこでファンタジア垂れ流してもいいんだ。
ファンタジアがやってればね、うん、やってないと思うよ。
アーカイブとかないんだ。わかんないか。
じゃあそのオンデマンあのその多分あどうなんだろう、今だとディズニープラスとか使えるのかな、チャンネルだからさ、ほらディズニーチャンネルっていうのはさ、その時間帯で、そうそうそう、うん、だから
なるほど、ね、
そうディズニープラスが入ってれば選べるけどね、今はちょっとわかんない、入ってるかもしれないけど、
ね、
うん、
リアルタイムの、
うん、でもまあ、なんかその部屋に面してたら、あ、部屋っていうかパークに面してたら、やっぱその窓開けとくと、そのパークの音楽流れてくるから、
愉快だね。
そう、その感じはすごく素敵だと思う。
愉快だね、
うん。っていうような、なんか外にぎやかだけど大丈夫かな。
選挙の期間ですからね。
選挙のあれか、
うん、そう。もうすぐですね。
はい、うん、っていうふうに、まあ、いろいろ楽しみ方できる。で、まあ、食事も、まあ別に、お金をかけずなんか下のコンビニで買ってきて部屋で食べるもよし、
コンビニあんだ、
あるある、ルームサービス頼むもよし、まあ、ホテルのレストランに行くもよし、いろいろ選択肢はあるんで。
そうそう、まだねホテルじゃないレストラン予約できないの、ね、間が空きすぎてて。
あ、そうなんだ、
うん、なんか、うん、2ヶ月前2週間前
買
ってきますみたいなお店が多かった。気のせいかな。
ホテル予約の方ところからレストラン予約してきるよ、したん、
予約なんかね、どっか取ったね、当日の。
あ、そうか、そうか。
ただ何個かのお食事どころは、
あ、そうか、そうか、
いついつからみたいなのを見た
いのがあるのかもしれない、うん、確かに、うん、っていうように、まあ楽しみ方はいろいろあるけど、やっぱりまずはそのミラコスタっていう場所自体をね体感してほしいなって、ま、ね、その空気感を楽しんでもらえればなっていう。でも1日あの前もって入れるのはいいと思う。だからまあ、もしあのチェックイン3時からとかだから、
そうそう、
でそれまでちょっと暇ならさ、あのいいじゃん、エクスピアリとかで、ね、ブラブラしてからとか、
次の日の準備とかね、
そうそうそう、もういいと思うんで
楽しみですね。
そうで、あのアーリーエントリーが、まあ、もちろんご存知だと思うけど、
ちょっと早めに出せる、
そう、15分か30分ぐらい早い、15分かな、早く入れるんですよ普通の人より。で、あのそのアーリーエントリーの人だけが会えるミッキーたち、まあ、ミッキーか、あの結構そこのね待っててくれてるの、それこそハーバービューってその、ね、あそこの前あたり
手厚いで、
そうで、そこでまあグリあの写真撮ったりできるんで、まあ、多分エルメスさんはそういうのが好きだろうから、うん、ぜひそれはね早起きしてちゃんとアーリーエントリーに間に合わせて、ちゃんとアーリーエントリーの列があるんで、間違いなくそこのアーリーエントリーの列に並んで、まあ、それを体験して、で、まあ、そうやってバーって入れるから、その場で例えばあのプライオリティパスとか、あの DPA っていうあの有料のチケットね、
うんうんうん、
ああいうのとかもほらあのなくなっちゃうから、
早めに買えるんだ、
そう早めに買えるから、しかも早めに DPA 買うとより前のいい席とかだったりするから、ぜひそれはねそういうのでやってみてほしいなっていうふうに、
すごい
思います。
早く起きないと。じゃあ
そうだよ、早く起きないと、うん、あれあのなんだっけ、ドッグ、あれドッグ、ドッグサイドスプラッシュリミックスかな、
何
だ、あの夏の、今夏のずぶ濡れになるショーがあるんだけど、うん、C で、あれって何月までやってんだろうな、もしかするとそれやってんの、いやでもハロウィンと切り替えか、ごめんやってないかも、ちょっとごめん、あんまり僕パーク詳しくないんだ、ごめんね、映画担当だ、映画担当だから、
あ、そうだ、
ごめんなさい、はい、っていう感じです。
はい、ありがとうございます。何部屋あるんだろうね、ミラコスタね、
何部屋あるんでしょうね、本当に。
そのアーリーエントリーもじゃあ結局さ1000組、部屋が1000個になる、1000人以上並ぶ、
いやいや、そう思うよ、そこそこ、だからアーリーの中でもやっぱり早めに行きたいならもう6時よ、いや5時、5時でもいいぐらい、
並んでいいんだ、
並んでいいよ、
何時から並んでくださいって言ってくれた方が気持ちいいんだけどね、
うん、ね、そんなんない、もう前乗りしてる人もたまにいるぐらいだから、
あ、そう、
その何かの発売日とか新しい時とかはね、
あ、そう、
うん、てかもうだからアーリーエントリーのためだけに泊まる人とかいるからね、本当に
すごいシャレならんわ、
泊まる必要ないのに、その
泊まってないかもしれない、
下手したらそうだね、
始発で来た並んでる可能性もある、
まだホテルに行かないともらえない気がする、アーリーエントリーの紙はね、紙なんでね、多分今僕は多分紙だと思うから、それ受け取らないといけないんだけど、そういう人もいるぐらい命かけてるから、アーリーエントリーだからって楽々ってわけではないから、そこはまああれなんだけど、うん、っていう感じかな。
ありがとうございます、はい、すごい勉強になりました
ということでね、はい、いい加減ちょっとお便り紹介させてよな、阿部さん、
はい、まあ、悩み、私からのお便りですよ、
う
ん、これは。
なるほどね、うん、そうだよね、
ありがとうございます。
はい、ごめんなさい、
いえいえ、
熱くなっちゃいました。でもあの楽しみにしてます、はい、いい部屋だと思うんで、まあ別に変える必要もないけど、変えられるならまあ
ハーバービ
ュ
ー、ハーバーグラね、
ハーバービュー系ね。でまあ、うん、もう最高ベストベストはハーバーグラ、屋根なし。今日これだけ皆さん覚えて帰ってください。ハーバーグラ屋根なし、
はい、大事ですね、
はい、はい、理解して、
ハバグラ屋根なし、
はい、
ハバグラ屋根なし
ということで、
メモと、ハバグラ屋根なし。どうせ X で投稿するお知らせ機能書くんだから、ハバグラ屋根なし。
いや、阿部さんさ、泊まったらすごいわ、本当に。もう本当めっちゃいろいろ動画とか撮ってきてる。はい、ということでね、じゃあ今週も、いただいたお便り紹介させていただければというふうに思います。
はい、
ラジオネーム山田さん、
山田さん
女性、年齢27歳、保育士の方です。
こんにちは、
矢口さん、なべさん、はじめまして。
はじめまして。はじめまして。
最近 Spotify のポッドキャストで中中を知りました。
ありがたい。
一本聞くと止まらなくて、通勤中やお休みの時の、お休みの日のドライブの時、うん、お家で家事をしている時も聞いています。
嬉しい。
嬉しいですね、うん、昔のところから聞いているので、追いつける日は来るのかという感じですが、お二人の掛け合いと何よりも声がとても心地よいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最初の方のトークテーマで歯科衛生士さんについてお話があったので、保育士についてもお話ししてほしいです、うん、モテる職業と言われていますが全然モテません。
あれ、
なぜでしょうか。どんなテーマでも更新されるのを楽しみにしています。頑張ってくださいということで、お便りありがとうございます。
保育士さん、
歯科衛生士の話してましたね。
そんな最初の方もしてた
じゃない多分、うん、むしろ最初の。でもさ、モテる職業っていうのはさ、うん、何、どう、
いや私もね、
うん、
モテる職業ってあるんだと思ったの、まずそもそもね、
うん、
でもさ
気になるよねそれ。
職業ってさ、正直な話よ、うん、昔私思い出したわ、
うん、
歯科衛生さんに恋したみたいな話したの、
うんうんうん、
職業では選ばないかなと思ったわしは。
なるほどね、うん、
この職業だから好き嫌いがあるか。でも
まあなんか
弁護士とかだったらちょっと知的でいいな、
なんかそうそう、なんか印象はあるよね、うん、別に悪い印象を持つことはないかもしれないけど、うん、でもやっぱ人によっては、いや、それ弁護士さんとかの方がうわーすげーって尊敬できる人もいるだろうし、まあね、この間なんかその歯科衛生士さんとかにこう憧れを持ってる鍋さんみたいなタイプとかの人はあるかもしれないね、うん、今ねちょっとね、
あんだモテる
一応これマイナビウーマンの記事とかで20代男性にモテる女性の職業ランキングとかあったね。で20代男性か僕ら関係ないんだけど、うん、1位看護師、2位モデル。モデルってさ、
看護師か
ざっくりしてんな。3がキャビンアテンダントね、
うん、
4カフェ店員。カフェ店員もさめちゃくちゃざっくりで、でそこから医者、公務員、受付嬢。受付嬢もやばいね、これ。何の受付嬢、これ
やっぱイメージだね多分。
で歯科助手、保育士、
うん、
10位やばいよ、うん、OL。 これさOL と
オフィスで働いても誰でもいい
だからさ、これどういうこと。だ公務員だって OL じゃないの。
公務員、
受付嬢だって OL じゃないの、ね、う
ん、
どういうこと。
まあ、そういう回答があったんじゃ
ない。そういうこと。
OL、うん、
すごいねこれ。いろいろ難しいけど、でも確かにだからこのなんか分類はちょっといろいろ突っ込みどころはあるけれども、まあ歯科助手8位、9位保育士だから並んでますね、うん、確かにおっしゃる通りすごい。
なんだ、まあいい印象は持たれやすいだろうね。例えばじゃあ保育士って聞くと何思う、一番先生出てくるかって、保育できる人なんだってなるわけ。
うんうん、
私は保育できないなってなるわけ、
うんうんうん、
子供結婚したら子供とかできるかもな。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
保育できる人はいいなが家庭に入るよね、もう名前を聞いただけで。職業
の確かに、うん、あのなんかレビューに家庭を持った時に安心できる、
そういうこと。
多分看護師の男性27歳が答えてますね。なるほど、
看護師がランクインしてるのも同じことだ、ね、
うん、
そういう知識があるんだ。
なるほどね、
豊かになるだろうなみたいな生活が。
確かにね、そうだね、それはいいね、うん、どうですか保育士さんとか周りにいます。
保育、あ、うん、なんかね、小学校中学校の同級生で保育士になったって人は3人ぐらい知ってて、みんないいやつだった。 たし、うん、誰からも嫌われてなかったという事実は。
おお、うん、人格者だ。
そうだからいい人がなる職業なんだろうなっていう印象。
なるほどね。
でさ、そもそもの話さ、
うん、
保育園に通ったことがないからさ、通ったことはないじゃん。私もこっから保育園に行くことはないからさ、行くってあの通えるわけがないから何をされてるのか全く分かんない、正直。
僕行ったことあります。
どうでした、保育園。何する保育園っていつから入れて。
でも中退なんだよね。
中退何したの高校生。なんかやりたいことあったんだじゃん。
そうかもしれない記憶ないんだけど、いや僕はあの、うん、まあ僕が3歳の時に妹が生まれたんだけど、その妹が生まれる時にあの母があのもう入院っていうか病院に行って、で父は仕事してたから、その期間だそんな長いことじゃない、多分1ヶ月もあったかないかぐらいだ。
一人で行ってたの
保育園に。
一人でお父さんお迎え
とか。ああそういうこと、うんうん、あまあ父がそうだね、送り迎えしてくれてたかも、
ね、すごいわ、うん、かっこいいね。
そうっていうので、まあ、保育園に行った時期があって、
うん、
でもなんか何かをしたって記憶は本当にほぼなくて、一個で覚えてるのは前もなんか言ったかもしれないけど、あの笹のハサアラサラ何のイベント、
え、サーサ
ーハサアラサラ何のイベント、なんだっけ、
天の川のやつね。
そう、
七夕、
七夕、うん、この間だったね、うん、4月7日、うん、そう七夕の時にやったね、その短冊にこうなんかお願い事を書いてみんなで飾りましょうみたいのを、それは保育園のやつでや
って、よく覚えてる。
で仮面ライダーになりたいって書いたっていう。全然仮面ライダー好きじゃなかったけど、なぜかね。
ちょっと来週は私が仮面ライダーになった話するね。
なった、
すごい楽しみにしてて。
マジ
仮面ライダーになったから私、事実上の。
え、こんなとこで言っていいの、大丈夫。結構大事じゃないの。
大丈夫、
狙われない。
ん、
狙われない。
仮面ライダーなるに似て非なるものになった。
あ、そうなんだ別なんとかライダー、
まあ、来週楽しみにしてください。
あ、怒った、すげえなそれそうっていうので、まあ短冊を書いたぐらいの記憶しかないから、あんまり僕もねそんなにあれなんだけど、でもいいよね。なんかね、僕親戚、母方の親戚でね、一回なんかその保育士になるから、うん、なんか一回
練習させてってまし
たみたいなのが。で保育士じゃないのかな、なんかねその知育系のなんかその、うん、なんていうの、ちょっとこうパズルじゃないけど、なんかそういうのをねやった記憶があるんだよね。
ああ幼い時に。
そうそうそうそう、その母の親戚、母のそういとことかの女性、でもなんかあんま覚えてないけど、誰かもしれない、それ以降会ってない気がするんだけど、う
ん、あんだ、よく覚えてる。
なんかそれやったね、
それぐらい衝撃、
地元でなんか そこでなんかいろいろやってのはあるけど、でもそれぐらいしかないかな。だから周りに僕あんまいないかもしれない、そういう意味では。保育士さん
何を
して、だから多分笹の
葉お食事とか
あんじゃない、
あるか、
お
昼寝とかあん
だよ。ああ、あれありそうだね、お昼寝とかね、うん、でそういうのをしてくれる、ね、
何時何時なの保育園って。
いやだから中退した人に聞かないでよ
ごめん、辛い過去思い出させて
そうだよ、もう忘れようとしてんだから
何歳から入るの3歳
あでもまあ小学校未満じゃない、あでもそっか、からもあんのか。
え、幼稚園はさ義務教育なの、あれ。
いやいやいや、だって野辺さん行ってないんでしょ
幼稚園は行って
る。え、行ってんの
幼稚園は。行った、
僕幼稚園行ってないよ逆に。あ、行ってるわ、行ってるわ、行ってるわ、幼稚園。ごめんごめん、
幼稚園の人もいるんだ。
幼稚園行ってるわ、ごめん、行ってる、全然行ってる。
保育園幼稚園もあるの。保育園幼稚園小学校。
あ、そうか、だからそうだね、幼稚園未満だね。3歳だもんね僕行ってんの、だから妹が生まれる時だから。
5、6、7だね確か幼稚園って。え、4、5、6か、
小学校が6からだとしたら4、5、6か、うん、そうだね、じゃあそれまでだ、だから3だ、だ幼稚園未満、乳幼児以上
どういうい
や分かんない分かんない何歳からなんだろうね、
うん、
1歳から3歳とかそういう
のありえるかもね。
123みたいなね、3年単位ならそうだね。
育児保ってんだもんね。
そう、保育、うん、だからね、うん、そうだね、うん、そう。いやだからね、周りに保育士さんとかいたらちょっと興味深いよね。
興味深いし、
うん、
それこそ今矢口さんに質問したような話を、
うん、
4時間ぐらいできる。
あ、確かにね、うん、なんか全く僕らが分からないだけに、
うん、
なんかどういう感じ。でもほら山田さんがいた、
ありがとうございます。
え、ちょっとぜひなんかその、あ、でも山田さん、これ僕らのこれ届くのだいぶ先
あの分かりやすいよね 一キスに書いておくから、
そうか、
保育園さんからのお便りですみたいな、
ちょっとあれか、順番超えて最新聞いてもらえたら嬉しいね、
一キスに注目してくれることを祈る。
確かに確かに、そうだね、なんかぜひなんかあの保育士さんっていうのがどういう感じのことをこうされててとか、うん、
保育士あるあるみたいな、
そう、保育士あるあるとか、でもあれなんだ、モテないっていうのは、まあ、出会いがないってことなのかな。
いや、私もね、それは思って、
ね、
保育士さんと私が出会うきっかけって、うん、それこそじゃあ中学校の友達に急に連絡し、保育士さんと会いたいから組んでっていう以外思いつかなくて、
その保育士さんにね、
あとマッチングアプリで保育士さん縛り
でしまくる。そうだよね、やっぱりね、さっきもあったけど、やっぱその子供ができたら行く機会はあるかもしれないけど、うん、そうでもない限り、うん、自分らでこう行くことはないからね、なかなか
変な人だ
った、なかなかないよね多分、だから確かにどこで出会えばいいんだろうね、うん、全然モテない、だからモテないんじゃなくて本当出会いがないんじゃないかなって思う、うん、そう
だね、そう、機会ないだけ
だ、機会の話だと思う、
ちょっとマイナスイメージが全く
ない、ないないない、保育士ですって言われたら、
まあ、もしかしたら確かに今弱い27歳でしょ、これが例えばじゃあ30歳とかになった時に絡む人もじゃあ同い年ぐらいになってくる、同い年の人が30代の人が増えてくると思うんですよ、
うんうん、
30代の男性は結婚のことを考えるわけですよ、
20代後半だって考える人は考えるよ
周りにもやっぱ男性、その男の友達にも結婚し始めて子供が生まれるやつが出てくる、
うん、
保育に対する興味が湧く、
うんうんうん、
今よりも会話量は増えるかもしれない、
なるほどね、
持たれる興味も多いかもしれない、
なるほどね、
男性が、
うん、でもやっぱりその何、自分にないスキルを持ってる人っていうのはどう転んでも魅力的だから、
そうです、ね、
まあ、例えばお料理できる人とかね、
そうい
うのと同じようにやっぱりそのね、子供とのこの関わりが上手、それは立派なスキルじゃない、
いや本当に
本当、てかなんなら一番大事、
そうだよ、
人によって一番大事なスキルかもしれないですね、
そう思うよ、
の一つだよね、
子供に関わる職業は本当に大事という
か、いやそう思うよ、
大変です、プレッシャー半端ないと思う、
ね、だって前もさ、俺いろいろ恨み節言ったけど、やっぱ小学校、あ違う、高校とか中高とかの先生で本当にさ、
この人さえ
僕らみたいなその人のせいで先生するわけじゃないけど僕らのこのひねくれた人格形成の一部には加担してると思うよ、彼らは
大きくそれで飯食わせてもらうことも多いけどラジオでとか、
まあ、だからやっぱり大事だよね、うん、もっと、ね、幼い時でも
どん、うん、だから憧れた人はあんまりいなかった、正直
学校の先生
この人になりてみたいな
ね、本当だよ、唯一だけ本当にあの先生だけだったね、うん、好きな先生っていうのはまああるからね、
うん、
やっぱりだからいまだにやっぱそういうふうにさ話題に上がるぐらいだから、やっぱり子供にとっての先生とか、まあ、保育士さんっていう存在はやっぱり大事なわけですよね、
うん、
保育園じゃないけど幼稚園の先生とかも覚えてるもん、僕
私初恋幼稚園の先生だった気がする、
めっちゃ混ぜてんじゃん、
うん、
マジ
これも一通に話したけど、他の人がその先生と遊んでて嫉妬覚え
た、あ、なんか言ってたからね話
嫉妬の味を覚えたのはその瞬間
で初めて、混ぜすぎでしょ、いや僕はもう幼稚園の時の園長先生がもうマジで怖い人であ
れ野原何幼稚園だ、ひまわり幼稚園だっけ、なんだっけ、クレヨンしんちゃん、
何それ、
え、クレヨンしんちゃんのさ園長先生怖いみたいなキャラ、
あ、グッチの人、
そう、グッチ、グッチ、
なんかそれあ、怖いんだあの人、
組長って言われて、
組長、あ、そうそうそう、いやでも女性だった、
あ、女性、
めっちゃ怖い、本当にもうすごい怒られてた、僕ら結構休み時間ギリギリまで遊んでたから砂場とかで、
いいね、
さあとその上のつるからなんかなってるこの豆とか取ろうとしたりして、
いいね
すげえ
怒ってくれる先生ほど頼り、
すげえ怒る、だけど僕が骨折した時だけすごく優しくて、
かっこいいね、
そう、この人いい人だったんだってその時初めてした、僕ほんと小学校、あ、幼稚園の時、まあ、あの幼稚園外でだけどね、うん、公園で骨折しちゃって、でジャックと豆の木 の上にいるあの魔人みたいな役をね僕、うん、あの やるはずだったの、
うん、
まあ、何人かいるんだけど、そのお湯機械とかで、でこう腕をこうやって曲げないといけないシーンがあるんだけど、それこうギブスしてから曲げられないの、ああ、でそれに苦戦してたら、全然あの無理だったら大丈夫だからねって、その瞬間初めて僕に優しい声かけて、この人って優しいこと言えるんだってすごいびっくりした、
そんな鮮明に覚えてるくらいで、
いやもう衝撃だった、あれもうなんかそう、あ、人って何でその
二面とないし、
いやだからそのいろんな性格をジキルとハイドなんだなっていう、うん、その一つの人格だけじゃないの、一つの感情だけで生きてるんじゃないんだなっていうのを
すごい教育だ、保育されたね、
いやいや幼稚園だけど、
幼稚園から、
そうっていうのを
学習だ、ね、
すごい本当衝撃だったの、あ、優しいこと言えるんだこの人って本当
いろんなこと学んだ、
すごい失礼な話だけど、
嫉妬覚えたり、
そうそうそうだよ、
優しさ覚えたり、
そうだよ、
二面性を覚えたり、
そうそうだったね、 ていうのが覚えてますけどね、うん、だからちょっとぜひこれは山田さんからいろいろ教えてもらいたいで、
うん
ね、逆にどこにで出会えるんだろう。
どこに
出会える、どこで出会えるんだろう保育士さんとね。
まあ、手っ取り早いのはさ、マッチングアプリも最近わかんない、検索できた気がするから
すごいね、
うん、アピールするのは大事かもしれないね。
あ
プロフィール、そしたらさアピールして来るってことは向こうはそういう興味あるってことだと思いますから、うん、
でもさ、いや分かんないけどさ、
うん、
自分だったらっていう話だけど、なんか自分の職業にすっげえ興味持たれて来られるっていうのはちょっとなんか緊張するね。緊張っていうかなんかさ、
期待裏切らない、
なんかすごい多分何かしらの期待をそう思ってさ来るわけじゃん、なんか、
まあ、
それに応えられるかなとかさ、なんかその希望的なあれもあるじゃん、多分それとなんかギャップないかなみたいな不安をちょっとよぎるね。
映画監督とかって書かれたもんならいっぱい聞いちゃうもん。
あそうそうそう、いやでも正直そういうのじゃなくてみたいな、趣味ぐらいでみたいな、例えばね、うん、あったと
して面白くなかった
そうとかね、すごいそういうのとかってなんか緊張しちゃうね、うん、その職業でみたいに来られるとね、うん、でもまあさっきの通り魅力的な職業では絶対あると思うからね。だからモテるところではモテると思うんだけど、ちょっと出会いとかの問題かもしれないね、うん、本当に、
うん、そうね、
ねっていう感じかな。ありがとうございます。あのいつ頃この声が届くのかがあれだけど、もしねあの聞いていただけたらぜひあのね、またお便り、あのどういった感じ
があるある
あるあるみたいなね、なんかどこで今出会いがあるのかとかないのかとかいう話をもしねよかったら送っていただけると嬉しいです。ありがとうございます、山田さん。ということで、ね引き続き恋の悩みだったり恋愛かけないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のスペルはなべさん
NAKACHU です。
お便りお待ちしております。
いいね、調子いい中中。
というところで、
はい、
そろそろお開きございますが
ですね、
まあ、お便り先ほど読んだじゃないですか、
はい、
じゃあ改めて振り返ると、出会いをとかチャンスを増やすにはどうしたらいいんだなってお話をね、うん、5分ぐらいできればと思うんですけど、
うん、
やっぱ友達増やすところからじゃないですか、同性のまずは簡単で。
簡単じゃないよ、同性の友達増やすなんならそれが一番難しいと思いますよ僕は、うん、
急に増やすのは難しい、
うん、まあまあでも聞きましょう。
芋づる式にね、1人増えればそれが多分3人になることもあるし、はいはい、5人になることもあるし、
簡単に言ってくれる本当にまあいいや、ね、
でもう無理だ、その結局その飲み会とかもお金かかりますけど、それも投資だと思って、
うん、
無理やり予定組みましょう。さすれば合コンの機会は来ます。事実私はそうでした。そして興味ない合コンも行きましょう、チャレンジだと思って。
なるほどね、
そこから広がることもありますから。
なんか
でも、以上です、はい、
いやでもね、
うん、
多分それってね、分かる人からしたら、いやもうその通りって簡単簡単って思うことなのかもしれないけど、
うん、
やっぱり僕からするとね、全くその筋がね近道とも思えないし簡単とも思えなくて、
あ
やっぱその友達がいないからだね。合コンっていう話も、
うん、
行ったことまずほぼないし、
うん、
誘われたこともほぼない
し、あんまがっついてないから。
これなんでなんだろう、
がっついてないのに僕興味なさそうみたいな。
ああそういうこと、まあもちろん時期にはよるとは思うよ、まあ、例えば彼女いる時期いない時期とかさ、なんかそういう、まあ、過去にそういうなんていうの、まあでもといないか、
まあ分かんない、まあ矢口さんが合コンって認識してないこともあるけ
ど、ああだってなんかこれがあそういうこと、
はたから見たら私の大学の友達2人と飲んだ時あったでしょ、女の子と、はたから見たら合コンって言われてもなんかいいんじゃないかな。
合コンの定義ってなんだろうね、
合同コンパの定義、コンパってなんだろう、そもそも
合同って何、まず
合同合一緒にやるってこと
それは何、男女が合同ってことなんだ
ろう、そういうことじゃない、
例えばだけ例えばだけどさ、会社でさ、うん、まあ、なんかその自分のまあ同じチームで働いてる人たちで、まあ、たまたま男女比が半々ぐらいでさ、じゃあまあなんか同世代ぐらいの 4,5 人で飲み行こうってなってさ、まあ、じゃあ3対3の男女だとする、これを合コンとは呼ばなくない。
あ、分かった、ごめんなさい、これ間違ってたらごめんなさいね、
うん、
私の認識、
うん、
目的次第かな、彼と作りに行くぞとか、
あ
男女との何か育む恋愛に発展する何か機会 を目的とするのが合コンなの。
なべさんの定義で言うと、じゃあ僕は合コンに参加したことないわ、人生で。
あら、
多分ないと思う。そういう意味で、あるか。
いや、あ、でもね、これあるある。私は多分矢口さんにはその時言ってなかったんだけど、
うん、
私はその女の子2人と合わせたのは、そうなったらいい、なるかなの体もあった。矢口さんに言ってないけ
ど、あ、そういう、まあそうか、それはあるか、うん、だからそのどっから見るかによるってことだ、うん、だこっちが違っても相手がそうみたいなパターンも中にもあるよねってことか、うん、ああなるほどね、うん、じゃああるみたいです。
あります。
いや難しいよ、まあ、
別に人数増やさなくて合コンしまくってる友達を一人でも作ればいい。
だからさ、
どうやって調査するの。
いや下手したら同性の友達作るのってもう彼女その何パートナーを見つけるのと同じぐらい難しいことだと思うよ。
まあ、働き発信、うん、いやどうだろうね、バイトとかねコロコロ変えたら友達増えることあるけど、
まあそう、バイトの人とほぼ連絡取ってないバイト先いっぱいあるけど、
あそう、
うん、まあでもそうだね、まあ、まあでもまあもう思うよ、やっぱ人間関係が大事なのかな、だそこが苦手ってなるとやっぱかなりきつい戦いになるんだよねっていう、
はい、険しいね、
はい、険しかったです。
まずは身近にそういう人がいるかどうかをちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか、
はい、
本日以上でございます。また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。